神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。聖書を拝読します。新約聖書414ページヘブライ人への手紙11章1節から3節。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。では、牧師先生より信仰とはと題してメッセージをいただきます。
ただいまヘブライ人への手紙11章の1節から3節までをお聞きいたしました。1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです。信仰という言葉がここでは先頭に出てまいります。信仰というのは一体何でしょうか。私たちは実はしばしばここに述べられている事柄というのをとんでもなく思い違えをして受け取っているということがあるかもしれません。信仰とここに記されている言葉は原文にあたってこの言葉を聞きますと実は説得するという語源から出ている言葉です。信仰という字をより丁寧に読むならば説得されている状態にあるというのが信仰なんです。もちろん信仰は信じるんですけれどもしかし説得されているというからにはまず説得されなければならない。つまり信仰は自分が思うよりもまず聞くところから始まります。神様が主イエスを使わせてくださって救いの御業をあの十字架と復活によって確かに行ってくださっている。そしてよみがえりの主イエスが私たちのことも招いて主と共に生きるようにしてくださっている。でその救いの御業が確かに行われているのだ。しかもどこかよそで行われているのではなくてこの私のためにこの私に向けて行われているのだというその事実をはっきりと聞き取ってそしてその言葉に説得されるということが信仰とここに言われていることの中身なのです。ところがです、私たちはしばしば信仰という言葉は聖書の言葉を聞くとしてもそれを自分がどう受け止めどう感じどう思うかという事柄だと考えてしまいがちです。実はそんなふうにこの私がどのように思いどう受け止めるかというのはここに言われている信仰ではないのです。なぜなら信仰というのは聞かされた事柄によって説得されるということだからです。普段私たちが信仰という言葉で考えがちなのは要するに自分がどう思いどう決断することなのだと。でそう思っているとするならばそういうあり方というのはここに言われている信仰とは場合によっては180度正反対のあり方と言えるかもしれません。なぜなら信仰は私がどう思うかどう考えるかということじゃなくて 逆に私たちが何を考え何を思っていたとしてもそれはいいんですけれど、しかし神様が主イエスを通してなさってくださった十字架と復活の救いの御業を聞いて受け入れ、それを説得されて自分の身に持ち運んで生きていくことだからです。信仰は自分がどう考え思うかということではなくて、神様が主イエスを通して行ってくださっている御業を知らされ、その知らせに説得され、それが本当だと受け入れ信じるということなんです。でそんなふうに聞くことによって私たちに与えられる信仰、私たちが説得され受け入れ受け止める信仰というのは、このところで望んでいる事柄を確信することであり、また見えない事実を確認することですと教えられています。で信仰が自分の思いや考えに従属するものなのだと、そう思い違えてしまう人は、実はこの2番目に言われている事柄も正反対に受け取ってしまう恐れがあります。すなわち望んでいる事柄を確信するというのは、現在の自分が願ったり思ったりしている事柄、それが絶対に間違いのない正しいことだと自分が強く思い込むことが、すなわち確信することだと考えてしまうようになるんです。自分の願い、自分の望み、自分の思い、自分の考え、そういったものが決して間違いのない正しいものだと思い込んでいる。これは実は世の中を見渡したらキリスト者だけではありません。むしろ世の中のほとんどの人は日頃そんなふうに思いながら生活をしています。自分の考えや思いや願いが絶対に正しいのだと思って、そしてそういうものが実現されていくことが人生の中で何よりも願わしいことであって、自分の思いが実現される自己実現の人生こそが人間にとって最も良い本来のあるべき生活だと思って暮らしている人は世の中を見渡せばいくらでもいます。しかし望んでいる事柄というのは、そんなふうに私たちが願ったり望んだりしている事柄なのでしょうか。で新教旧約聖書にはまあこういうふうに訳されていますので、私たちが誤解してこの言葉を聞いてしまったとしてもやむを得ないとは思うのですが、ここ本当はです、望んでいる事柄ではなくて望まれている事柄というふうに受け身の形で書かれているんです。望んでいる事柄という言葉を望まれている事柄というふうに、実際の聖書の形に即して受け身に訳してみると、どういうことが聞こえてくるでしょうか。私たちは日頃信仰というのは自分がどう思いどう考えるかという自分自身の決断や決心の事柄だと考えがちです。それに加えて望んでいる事柄と言われると当然のこと自分の願いや思いの事柄だとそう受け取ってしまいます。でもここに実際に言われていることというのは、この信仰というのは先ほど申し上げましたが、神様が人間をどのように救おうとしておられるのかという御業を聞かされて、それに説得されて受け入れるということが信仰なんです。信仰は私たちの思いや決心によって始まるんじゃなくて、神様が私たちをどう扱ってくださろうとしているのかということを知らされ、それを聞いて受け入れ受け止める事柄です。そう理解するならば、その次に言われている望んでいる事柄、より正確には望まれている事柄というのもです、これ私たちが何をどう望むかということではなくて、神様が私たちの上に望んでくださっている事柄を指しているのだと分かってくるんじゃないでしょうか。そして神様は私たち、本当にしばしば神様から離れ、繰り返し神様に背中を向け、神様抜きで生きてしまいがちな私たちの罪を清算するために罪をあがなう大祭司であり、そしてご自身をその捧げ物として捧げてくださる方を送ってくださった、この ヘブライ人への手紙では、その私たちのために大祭司がいてくださるのだということが、ここまで何度も何度も繰り返し語られていました。で、この大祭司である方が、ご自身を私たち人間の罪を神様にお詫びする生贄として、十字架の上に捧げてくださり、大祭司として一度限りの御業を果たしてくださった。で、そういうことをこの手紙はここまでも何度も私たちにまさに告げ知らせてきたんです。それに説得をされることが今日のところで信仰だというふうに言われているんです。この手紙がここまで何度も告げてきている、あなたの罪にはそれを贖うための本当に清らかな生贄がもうすでに捧げられているのだ。大祭司である主イエスキリストが贖いの供え物としてご自身をあなたのために捧げてくださったのだという知らせに説得されて、そして神様が私たちの上に臨んでくださっている事柄は本当だと確信することが、すなわち信仰だ、そう言われていることになります。しかしです、主イエスがそんなふうに本当に清らかな贖いの供え物を捧げてくださったからといってです。私たちがじゃあそれで急に清らかな天使のようなものに変えられるのかというと、私たちはすぐにはなかなか変わることができないようなところがあります。実際には私たちは清いものだと神様から見られているのですけれど、しかし同時に私たちがもともと自分の人生の中に抱えている、あるいは自分自身の中に抜きがたく宿しているような多くの欠けも今の人生の中には確かに存在するわけです。律法によって殺すなと命じられれば、しばしば私たちは冷淡になって隣にいる人を無視したり嫌ったりしている自分がいると気づかされるんじゃないでしょうか。実戒を先ほど聞きましたけど、勧誘するなと言われれば、公職な自分やうぬぼれの強い自分というものに気づかされるんじゃないでしょうか。盗むなと言われれば、お金は盗まないとしても、多くの人の時間や名誉を盗んでいることの多い自分に気づかされるんじゃないでしょうか。隣人について偽証するなと言われれば、隣人について冷淡にもいろいろな噂をしたり、無責任なことを言ったり、短気になってつい、隣人を裁いてしまいがちな自分に気づかされるんじゃないでしょうか。むさぼるなと言われれば、しばしば妬みにとらわれて隣人を羨んで、そして自分を卑下しているということに気づかされるんじゃないでしょうか。今申し上げたのは、実はすべて私が自分自身について思い当たる事柄を列挙しています。しかし、私は自分のことを今言ったのですが、皆さんも、そう聞かされるといくつかの点は、ご自身に思い当たることがあると思われるかもしれません。したがって、私たちが今本当に主イエスの生贄によって清らかな犠牲によって清められているのだというのは、今のこの地上の生活の中では私たちの肉眼に定かに見えることではないんです。見えない事実というふうに言われているのは、私たちの肉眼によってはままならない自分自身の罪の日常しか見えないのだけれども、しかし神様の憐れみによって、私たちは最後には本当に清らかな、罪を離れることが許されたものとされていることを信じる、その事実を信仰を持って確認するということなんです。そしてそれは、実は私たちが今この時代に突然そう言われているのではなくて、旧約聖書の時代から信仰によって、つまり神様から聞かされている事柄を信じて、自分は神のものとされたんだ、最後は本当に罪から清められるのだという信仰によって、神様からご自身に属する正しいものだと認められてきたのだ、そういうふうにここには言われています。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められましたというふうに言われているわけです。で、私たちは 今の自分自身の姿、肉眼に見る自分が正しいから神様に認められているわけではないんです。そうではなくて、今の私たちの肉眼には映らない。今の私たちとは違うと言ってもいいほど、私たちからかけ離れているように思われる神様の慈しみや憐れみに支えられ、そして神様はこうなるのだと、そう宣言してくださる言葉によって、本当に清らかなものとして生きるように、作り変えられて、命名に与えられた人生を生きるようにされている。3節に述べられているのはそういう消息です。信仰によって私たちは、この世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは、目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。目に見えるものは目に見えているものからできたものではないことがわかる。大変不思議な言い方だと思います。私たちはみんなお父さんお母さんがいて生まれてくるわけですから、私たちは目に見えるものから生まれてきたんだと思うかもしれません。しかし、私たちが本当に清らかなものとして上から生まれる、新しく生まれて今を生きるというのは、これは人間の良心には与えることのできないものです。神様が私たちに、あなたは私のものなのだとおっしゃってくださる。そしてその言葉に説得をされて、はい、私は本当にそういうものです。私はイエス様によって罪をあがなわれ許されたものとして新しい人生を生きてまいりますと、そういうふうにお答えすることで私たちは神様の言葉によって創造され、本当に清らかな新しいものとされていくんです。神様がこの世界の中ではなくて外におられる方、そしてその方の御言葉によって私たちは慰められ、勇気を与えられ、力をいただいて生きるものとされていくんです。で、それは信仰によって罪、神様のなさりようを知らされ、それに説得され、信じて慰めと力を生きるようにされている。逆に言うと、今私たちの肉眼に見えているさまざまな弱さであったり、嘆きであったり、悩みという問題を、私たちは自分の心持ちや自分の考え方や自分の能力でやり過ごし乗り切っていくんではなくて、神様が本当にこの弱い私と共にいてくださるのだという慰めに力づけられて、そして現在のさまざまな問題を抱えた姿でも与えられている今日を生きていくのだということをこの手紙は語りかけてくれています。で、本当にこれはその通りだと思います。私たちの本当の慰めや力というのは、この世の知恵や力を総動員して、あるいは今自分に持っている知恵や力を総動員して乗り切るのではなくて、私たちを一緒に生きようと招いてくださり、あなたは私に従いなさいとおっしゃってくださる方の御言葉に照らされて、本当の自分の姿を知らされ、また十字架による罪の許しのもとに置かれている事実から、私たちは力を与えられるんです。私たちはそういう神様の御言葉に保護され、信仰を与えられて生活する幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは今日も私たちに御言葉を与えてくださり、あなたの御業を私たちに告げ知らせ、それを本当のことだと信じて受け入れて生きるようにと招いてくださいます。この地上にあって、日ごとに多くの罪を犯し、そしてあなたがいいものとして与えてくださっているはずの人生を、自分の思いによって貧しくつまらないもののように考えてしまい、不平や 嘆きでいっぱいになってしまいがちな私たちに、あなたはそれでも飽きることなく、また見捨てることなく、繰り返し御言葉による招きを与え、お前は私のものだ、私の栄光を照り返すものとしてこの人生を生きていくのだと招いてくださることを感謝いたします。この朝私たちは一人の兄弟をあなたの身元にお送りいたしました。兄弟がその生涯の終わりの日まであなたの憐れみと慈しみに照らされ、そして与えられる一日一日を本当に感謝しながら栄光を表す日々として過ごす、そのような在り方を最後の日まであなたが許してくださったことを感謝いたします。どうか私たちもそのようなあなたの憐れみのもとに置かれているものとしてふさわしく生きることができますように。私たち自身は今の人生の中でさまざまな弱さや誘惑にとらわれてしまいがちです。しかしそのようなサタンが私たちを支配するのではなくて、私たちの本当の主人は私たちのもとにやってくる多くの来客よりもはるかに強い方であることを知り、その方に身を委ねて新しく生きるものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちが今日ここから新しくされたものとしてふさわしく歩めますように。私たちの目には大変に少ない人数で礼拝を守っているように今見えますけれども、しかしどうか私たちが終わりの救いを信じるがゆえに、ここにさらに多くの兄弟姉妹が増し加えられ、そしてそのことのために今日私たちが礼拝に招かれ、あなたを賛美するものとされていることを知るものとさせてください。どうか私たちが肉眼で見るものに捉えられ、貧しさや嘆きを抱えるのではなくて、あなたが私たちをどのようにご覧になってくださり、どのようなものであるとおっしゃってくださっているのかに耳を傾け、それにひたすらふさわしく生きる、そのような新しいあり方をさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。